さあ、ラブ&レッド、続いて LGBT プラスについてお話をするパート、ラブサイドです。さあ、今週もお越しいただいたのは、毎週月曜日から金曜日、午前11時30分から、この FMO と東京 FM でオンエア中のラブコネクション、DJ のラブさんです。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もう本当にね、時間が足りないの。ラブさんとだと。本当に足りないので、今週もね、ご登場いただこうと思うんですが、はい、いよいよ今週水曜日にアルバムパールリリースとなりました。おめでとうございます。
ありがとうございます。
まあ、ラジオもあって、ライブもあって、うん、で、今回新しいラブさんも着るんじゃないかっていうパールもあっての今回ということでね、うん、はい、まだまだ走り続けていかないといけませんね。
そうですね、やりたいことが多い人ですよね。
でもいいことですよね、やりたいことがあるっていうのは。本当に、
うん、それをやれてるってことが嬉しいです、うん、Right knowledge
Right knowledge Love and Red。さあ、ラブ&レッド、ラブサイド、 LGBT プラスへの理解をテーマにお送りしています。さあ、近年 LGBT という言葉は一般的になりまして、うん、まあ、この番組ではさらに LGBT プラスという表現も使っているんですが、
これ初めて聞きました。
そうなんですよ、もっともっとその LGBT だけではくくれない、いろんな方々がいるということで、うんうん、LGBT プラスという。
そうだね、そういえば。
そうなんですよ、確かにこの中に当てはまらない方ももちろんたくさんいらっしゃったと思うので、うんうんうん、なので LGBT プラスというまたパワーアップした、
これもいいですね。
ね、
あの LGBTA って言葉聞いたことある？
A はないです。
これね、海外では割とA つけてるとこも多いんだけど、うん、アライっていう言葉が、
アライ、
あのセクシャルマイノリティではないだけど、
うんうんうん、
オッケーっていう理解があるぜっていう仲間のことをアライって言って、
うん、LGBTA、我々もそうですもんね。
そうそうそう、そういうこと、うんうん、私結構ね、あの A のプロジェクトこれからやろっかなって思ってたぐらい。
へー、うん、ちょっとそのお話についても聞きたいなと思うんですが、うんうんうん、まあ、私自身も結構あの LGBT プラスのお友達がいらっしゃって、うんうん、みんな明るくて元気で面白い方々ばっかなんですけれども、うんうん、ラボさんはどうでしょうか？
普通にいるね。
実際に、まあ、多少はこの日本も変化しつつありますけど、ええ、その動きについて皆さんはどう思われてるとかっていうお話をしたりしますか？
そうですね、私高校の時に後輩にいたりとか、うん、友達バンド仲間にもいるし、スタッフにもいるし、
うん、
左利きの人数ってどのぐらいか皆さんイメージできるよね、
うん、なんとなく、
なんとなく、はい、じゃあ LGBT プラスの人たちの人数ってどのぐらいか、
うん、
実はイメージできてる人少ないんだって。
そうなんですか。
13人に1人って、
うん、
あの私聞いたんだけど、友達から、うんうん、割と本当に左利きと同じぐらいの人数なんだよみたいな、
うん、
っていうことを割と私ずっと会話してきたから、
うん、
私の半径20メートルぐらいは普通だった、
うん、
だけどそのみーちゃんが言うように日本の中でどう変わっていけるのかっていうのは、
うん、
海外の友達もやっぱり多い分、
うん、
遅れてんだなっていうのを実感しました。
そうですよね、うん、しかも大事なのはやはりあの2020年にオリンピック、東京オリンピックもありますし、うん、ってなったらまだまだ今のままではダメだなって思うところが正直あって、
うん、そう、私はね一個ね2020年に向けてその LGBTA の自分のプロジェクトをなんか考えようってまさに今思ってたとこなんだけど、
うん、
じゃあ多様性という言葉について具体的に例えばさ、
うん、
バンドマンならじゃあ武道館やるのがゴールですみたいな、
まあ、最終目標
とか、うん、そういう分かりやすいやつはイメージしていくじゃないですか、はい、多様性って言われてみんなイメージできるゴール、
難しいところですよね。その綺麗事で言ってしまえば、まあ、その人その人がみんな気持ちよく過ごすことができる、うん、そういった生活というか、
うんうんうん、
環境を作っていかないとって思うけど、ね、じゃあどうしたらいいのってなった時に、ね、やっぱりそのアライの人たちも気持ちはもうすごくもちろん賛成です。だけどアライの人たちでもわからないことってもちろんたくさんあるじゃないですか。
そうそうそ
う。じゃどういった風に反映させたらいいんだろうっていうのを思いますよね。
実は私一つみんながイメージできるゴールを提案してみたいんだけど、
うん、何ですか？
同性の両親が子育てをするっていうことなんですよ、
うん、あ、それこそ大阪市で。
そうなの、
最近ね、
まさに
里親、
私友達の友達か、あの LA に暮らしているカップルがいるんだけど、
うん、
イタリア人のお父さん と、ベトナム人のお父さん、うんうん、で、子供を作ったのね。その里子じゃないの、
うん、ほう。
それね、向こうって卵子提供とあの代理出産っていうのが、うん、あの
ちゃんとしたビジネスとして成立してて、それはほのぐらいものではなくて、うん、健康管理と、財政面でもしっかりした、その上で、フィーは少ない、要は人のためにやるミッションだっていうようなとこで、うん、その価値観が出来上がってきた経緯があるんだけど、そこでねもらうわけ、卵子を。それでお父さん2人の精子を入れて、一卵性の双子ができるのね。
ほうほう
ほう。面白いことに、例えばアジア人の卵子に対して、そのカップルはお父さん1人はイタリア人だから、
うん、
白人とハーフの子供、
うんうんうん、
でもう1つはベトナム人だからアジア人のルックスの双子が生まれて、
うん、
で実際に自分たちの遺伝子も入った子供たちが、普通にみんなと同じ学校行ってんの。でその話を聞いた時に、例えば宗教観とか倫理観とかで、うんうんうん、国によってね、アレルギーを持つ持ち方っていうのも、うん、日本がどうアレルギーを持つのか私は知りたいとこなんだけど、
うんうん、
できんことないんだと思って。
本当ですよね、うん、そういった希望がたくさんこれからも増えていったら、
そう、
しかもそれが日本でできたらってなったら、うん、これはそれこそ海外からの日本への視点もどんどん変わってくるんじゃないかなって思いますよね、
う
ん、
多様性っていうのは一番、うん、アレルギーがあるところか、うん、一番知らないところを受け入れるっていうのがゴールだと思った方がいいと思ってて、でそのためには実はね、一つの答えでみんなが仲良く世界平和って私実はないと思ってて、
うん、
でバラバラなんだけど程よい距離感みたいなのが一番平和、とりあえず銃向けんの、うんうん、あと罵声浴びせんのだけやめて、
うんうん、
時々吉本の DVD 貸すわみたいな、それが私は世界平和っていう私の中の定義があるんだけど、
いや本当平和になれるよ。
オリンピックの時の多様性の時に、うん、ちょっと今のはちょっと飛躍した風にみんな感じるかもしれないけど、うん、一つゴールのイメージができるといいよね。あとトイレね、
そこなんですよね、うん、本当にね、うん、まあ、最近では海外とかでもこうレインボーフラッグかけて、ここだったらもうご自由にっていう場所も増えてきたんですけれども、うん、特にこのね、ナンバー周辺とかも、うん、そういったトイレって本当にないなと思って。
そうだね、
うん、
そうなんだよね、意外とトイレが大事かもな、
うん、それは私の共通の友達もいつも困ってるって言ってましたね。そのレズの方もゲイの方もやっぱり気持ちではそっちに入りたいけど、うん、どうしても周りの目が気になるから、
そうだね、
うん、その妊婦さんだったりとか、ね、ちょっと体が不自由な方の個室に入ることが多いっていう。
そ
う
そうそう、うん、個室フェイスもいいけどね。
そうなんですよね、
特にこう体をの見え方と心の見え方が、
うん、
一致していない場合は、
うんうん
うん、本当に周りの目が気になってしまう。
そこなんです、
ね、トイレ我慢しちゃうんだよ、かわいそうじゃん。
かわいそう、
行ったらええのよトイレは。
だって生理現象だもん。
そうだもん
我慢できないよ
面白い、
はい、うん、さあ本当にもう、うん、ラブさんレギュラーのようにちょっと来ていただきたいなと思うんですけれどもちょっと定期的に本当にね、うん、そういったアライの活動もそうですし、うん、報告していただきたいなと思います、うん、Love and RedAIDS is not over. さあ音楽を通じてラジオを通じてこうやってラブさんもたくさんの愛を届けてくれているんですが、来週ダイレクトに受け止められるイベントがあります。4月28日金曜日、ラブライブ10th Anniversary パールツアー大阪ミューズにてライブありますよ、
はい、
さらには5月12日金曜日、ショータイムフレンズライブに出演決定ということで、たくさんのアーティスト出るんですね。
はい
はい、こちらまたチェックしていただきたいんですが、さらに5月21日日曜日には兵庫県相生市の太陽のお祭りサンサンフェス2017アット相生、
うん、
これどういったイベントなんでしょうか。
これね、京都のお母さんたちが始めたフェスで、子どもたちとかお母さんとかが美味しいもの食べて、みんなですごい楽しい時間を過ごして、最後に音楽楽しもうっていうところに毎年呼んでいただいてて、でそれが今日今年は兵庫県になったので、
うん、
もちろん行きますよ、母の日に開催ということで、
うん、
ぜひ皆さん、これお母さん子供たち一緒に来てほしいです。
そうですね、うん、ぜひねご家族揃って。
でもまずはワンマンですね。
そうですね、
パール一回聞いてもらってバンドに来てくれたら嬉しいな、このバンドライブ久々だから。
もう来週ですよ、だって、
うん、
ねえ、ちょっと私も行こうかなと思ってますので。
あ、お待ちしてます、ぜひぜひ
ぜひぜひ。4月28日金曜日、大阪ミューズ、こちら皆さんぜひ足を運びください。
はい、
あとラブコネの宣伝をもっとしろっていう指示がもう大丈夫、それは大丈夫ですか。あ、大丈夫ですか十分皆さん分かりますよね。さあということで、ラブ&レッド2週にわたってお迎えしたのはラブさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。